キンキンラジオ。
キンキン的には2013年の一番大きな出来事って何よ。
実はこの6月にね、ちょっと入院してきたんですよ。
ジェジェ、何の病気やっけ。
あのね、鼠径ヘルニアっつって。
鼠径ヘルニア、
いわゆるダチョウのことですよ。
聞いてないよ。
それはダチョウクラブ、
あの爆笑問題の太田光がなってたやつやな。
そうそう、腸の一部が下がってきて太ももの付け根に飛び出してくる病気なんですよ。
まあ、さらっと言うだけど怖い病気やな。
重たいもん持つ人とか便秘とかで下腹に変な力入れたりするとなるんで、気ぃつけた方がいいんですよ。
急になった
ん。いやね、なんかその右の下腹のあたりが痛むっていう症状は5年ほど前ぐらいからあったんですよ。
その時医者行かんかったん。
いや、一応行ったんやけど、その時はヘルニアっていう診断じゃなかった。
いや、何やった
ん。なんか軽い炎症ですねとか言われて薬もらっただけ。
ちゃんと診察してくれたんか。
一応ズボンずらして横になって触診してもらったんですよ。
男の先生。
それがさ、まだちょっと若めの女医さんでね、
梅ちゃん先生みたいな、
まあそこまで可愛らしい人じゃなかったけど。
なんや。
下腹のあたりをトントントントンって触りながら、あ、この辺ですか、いやもうちょっと下です、ここですか、いやもうちょい下ですねとか言って。
お前もっと上やったやろ。
いや、ほんまに一番痛かったのがちょうどこの陰毛の生え際あたり、ほんまにね、内股の付け根ぐらいの部分が痛くって。
その陰毛の生え際を若い女医さんに触診されるんやろ。
そうですよ。
なかなかの周知プレイやな。
向こうも仕事でやっとんねん。
その時は薬で治ったん。
そうそう、ね、それからもうたびたび痛む時はあったんだけど、あ、でも鎮静剤飲んでしばらく横になってたら次の日には治るっていう感じやったん。
今年になってひどなったん。
もうそれがね、薬飲んでも効かへんし、2、3日寝てても治らへんっていうような感じになって。
でもそこまで我慢したな。
もういよいよあかんつって別の医者に行って、そこでもうすぐ、あ、これヘルニアですねって言われて。
じゃあ前のは誤診やったんや。
いや、5年前はね、そう、触ってわかるほどひどくなかったんやと思う。
いや、もうそこまで悪化してたんや。
またその時の医者がさ、ここですか？ここですか？って言ってぐいぐい掴んでくるんですよ。
はいは
い。痛てててて、痛ててててってもうのた打ち回ってたもん。
で、もう即入院か。
で、そこから大きい病院に紹介状書いてもらって、もう直行ですよ。
緊急事態やな。
まさしくそうやったみたいで、救急外来に案内されて。
ER や。
そしたら、さっき別の手術終わったばかりの外科のお医者さんが出てきて、もう外科医なんてドラマでしか見たことないから、ちょっとテンション上がったりして。
ほんまもんや、つって。
そうそう。
そんなバイトちゃうやろ。
今すぐ手術しないと危険な状態ですって言われて。
ドクターコトーみたいやな。
いや、藤井隆に似てた。
顔はどうでもええねん。
ほんまにこんなこと言うんや思って。
緊張感なさすぎるやろ。
で、ほんと、藤井隆にちょっと似た30代後半ぐらいの、ほんと人の良さそうな優しい先生だったんですよ。
どんな先生に当たるかって大事やからな。
で、そこからすぐに嫁さんに連絡して、で、まあ、その、鼠径ヘルニアって言うんだけど、まあ、これはどんな病気かっていう説明が一通りあって、で、書類にサインしてさ、で、そこから血液検査とか、肺活量の検査とかもあって、で、またその肺活量の検査してくれた人が面白くってさ。
面白い。
なんかその、ラップの芯ぐらいの紙の筒を口に加えて、で、それが機械に繋がってるんだけど、で、まず、大きく息を吐いてくださいって言われて、
はいはい。
肺の中の空気がなくなるまで、吐いて吐いて、もっと吐いて、もっと吐けるよ、もっと吐ける。
テンション高いな。
こっちも必死になって今吐けるとこまで吐いて、次は吸わないといけないんだけど、吸って吸って、もっと吸って、もっと吸えるはずだよ、限界まで吸って。
松岡修造かい。
ほんとまさしくそんな感じで、この人一日に何人検査するのか知らへんけど、もう夕方頃になったらクタクタなってんちゃうかな思って。
倒れるんちゃ
う。倒れても病院やから大丈夫やけどな。
そういう問題ちゃうやろ。
で、次は麻酔科の先生のとこ行って、今度は麻酔のリスクの説明を受けるんだけど、またこの麻酔科の先生がさ、めちゃめちゃ美人で。
病人がどこ見とんねん。
で、麻酔っていうのはもうほとんど安全なもんなんだけど、稀に何万人かに一人こういう症状になることがありますよっていう説明を一応受けてね。
あ、今訴訟とかいろいろあるもんな。
その後、一応術後を過ごす病室に案内されてさ、で、そこへナースが登場して、さあ、いよいよ堤毛ですよ。
噂の。
俺、敵はカミソリでシャッシャってやられるんかなと思ってたんだけど、なんか、バリカン。
あ、頭丸刈りにするやつ。
そう、あれでさ、ま、じゃあ今から堤毛しますね、つって、ジャーってやって、もう向こうも手慣れたもんですよ。
恥ずかしがる間もなく。
でもこっちもこれから入院やっていうのにちょっと緊張してるし、もうお腹痛いしさ、もうそんな状況じゃないもん。も
うちょっと興奮して勃起したらどうしようみたいな。いや、
もう全然そんな余裕がなかった。
中学時代の妄想打ち砕かれたな。
で、まあ、その後ストレッチャーに乗せられて、いよいよ手術室ですよ。
いよいよオペ開始や。
これがさ、ほんま、最近の医療ドラマに出てくるようなすんごい手術室で。
最新の設備やな。
もうそっから心電図とかいろんな線繋がれて、そこに先ほどの麻酔科医の登場ですよ。
美人麻酔科医が。
あ、俺は今からこの人に眠らされるのかと。
それどころちゃうやろ。
そこに主治医の藤井隆が現れて。
お、ゴッドハンド隆の登場や。
で、ドラマとかやったら、私の命、先生にお預けしますとか言うやん。
まあもっと大きな病気やったらな。
そしたら藤井隆がさ、あ、簡単な手術なんで、30分から1時間ほどですぐ終わりますからね、つって。
軽
っ。もうそっから注射一本でほわーって眠らされて、もう気がついたら手術終わってた。
でも結構危険な状態だったの？
その関頓状態つって、もう飛び出した腸が元へ戻らない状態。
はいはい。
で、もうこれ以上ほっといたら、その腸に血液が回らなくなって、壊死して腐ってしまうような、その寸前やったんやって。
うわ、怖。
そこまでは行ってなかったんで、腸は切らずに済んだんやけど。
あれ、結局どんな手術な
の？だから、その、腸の飛び出たところを元に戻して、で、また出てこないようにネットみたいなのを被せて固定するんですよ。
あ、その下から？
そうそう。
手術後はやっぱ痛い。
だ、麻酔が完全に冷めるまではもう頭はぼーっとしてるし、熱は出るしで、次の日ぐらいまではかなり痛かったけど、まあ、だんだん痛みも収まってくるんで。
あ、でもさ、ここに来てそんな急にひどなったってなんか原因思い当たりない？
それがさ、一個だけあって。
何？
それがね、入院する何日か前に、俺、ジェットコースターに乗ってんねん。
ジェットコースターって。
そのジェットコースターの遠心力で、腸が下に引っ張られたんちゃうかなと思って。
まあ、ありえん話ではないわな。
でしょ？
まあでも、無事手術も成功し、麻酔からも目覚めたと。
さあ、そっから一週間、もう退屈な退屈な入院生活の始まりですよ。
まあ、飯食って寝てるだけやもんな。
またこの飯がまた味の薄いこと薄いこと。
はいはい。
品揃えは結構良かったんだけど、なんか素材の味すらも感じられなくって、どうやったらこんな味の薄いおかず作れるんかなんて不思議でしょうがなかったもん。
そこまで。
あんまり味せえへんから、俺おかずにふりかけかけて食ってたもん。
よっぽどやな。でも消灯時間も早いし、朝も早いんやろ？
でも3日目ぐらいには点滴も外れて、だいぶ歩けるようになってきたんで、昼間はだいたい休憩室でテレビ見て本読んでたかな。
何読んだ？
城山三郎の官僚たちの夏読み終わって、あとはずっとブラックジャック読んでた。
ブラックジャックって？
いやーもう病院で読むブラックジャックは最高ですよ。
そらそうか知らんけど。キンキンラディオ、ドゥビドゥバ、ドゥビドゥバ。あと、美人ナースとお友達とかになれんかった？
いや、毎日毎日担当が変わるんで、特定のナースと親しくなるっていうのはなかったな。
じゃあナースのお仕事の朝倉泉みたいなドジなナースはおらんかったか？
あ、それで思い出したけど、今の看護師ってナースキャップも被ってないし、スカートじゃなくてパンツスタイルやねんな。
ナースキャップはもう不衛生やからって廃止されつつあるし、やっぱりスカートよりパンツの方が動きやすいからな。
だから、その昔のいわゆるナースの格好っていうのは、もうイメクラか AV の中にしか存在してないんですよ。
不謹慎やな。
あと割とこう体が大きいっていうか、恰幅のいいナースが多かった。
だって力仕事やもん。
あと一人だけ男の看護師さんがいてて、で顔がねちょっとネゴシックスに似てて、
どう答えたいか分かれ。
いい人でしたよ。
あ、そう。
まあでも見てて思ったけどさ、もうその看護師さんってのも大変な仕事やな。
いや、ほんま偉いで。
だってさ、俺の隣のベッドの患者ごっついわがまま言うしさ。
キンキンは英語にしてたか？
いや、もう俺はもうずっとはいはいって全部言うこと聞いて英語にしてましたよ。
あとあれ、なんとか教授の爽快シーンとかなかった？
まあ、大学病院じゃないんでそういうのはなかったかな。
じゃあもう術後の経過も良好で、まあ、あとは退院するだけか。
で、一応退院の日が決まって、でその3日前ぐらいになると、まあ、体力も精神力も回復してきて、でまず考えることって何やと思います？
まあ、そんだけ味の薄い飯食ってんねんから、やっぱり食べることじゃ
う？そう、まず食欲ですよ。もう退院したらあれが食べたい、これが食べたいっつって、もうそればっかり考えてたもん。
さあ、そないのあるわ。
それともう一個あって。
何？
やっぱりね、 性欲なんですよ。
やっぱそないなるか。
だってさ、もう3日連続で断蜜が夢に出てきたもん。
よっぽどやな。
もうここで皆さんにぜひお伝えしておきたい。元気になると戻ってくるのは食欲と性欲です。
ぜひお伝えすることか。
大事なことですよ。
あのさ、そのタイミングでナースが啓蒙しに来たら興奮して勃起してたんじゃん。
なんちゅう不謹慎な。
で、無事退院したと。
退院の手続きを終え、病院の玄関を出てみると、そこに射程のマサがお出迎えですよ。親分、お勤めご苦労さんです。
いつからヤクザになって。
久々に肺いっぱいまで吸い込むシャバの空気。吸って吸って、もっと吸って。
検査はもう終わっとる。
タバコを加える俺、さっとライターを差し出す射程のマサ。銃弾の一発も浴びた甲斐があるというものですよ。
ダチョウやろ。あれ、シャバに出て一番最初に何食った
ん？もうその足で一目散にファミレスに行って、ハンバーグとチョコレートパフェ食ったんやけど、もう何食ってもうまいし、そして味が濃い。
ついでに腹黒いのも取り除いてもうたらよかって。でも
それは、現代の医学では不可能なんですよ。
あれ、手術の跡は残らんかった。
もう右の下腹にちっちゃい傷跡が残ってるんで、もうビキニは切れないですね。
切ることないやろ。
キンキンレイディオ。